刻は6時37分に間もなくなります。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆりこがお送りしています。さあ、続いてはニュースワンアラカルト。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。はい、新年1回目となる今回のテーマはダム観光です。
はい、
入門先月13日掲載のダムが秘める集客パワー、現地配布のカードは山奥ほどレア感についてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、まあ、ダムと観光の話ということで、はい、群馬県にもダムいろいろありますよね。
そうですね、まあ、群馬には東京などに水を供給する首都圏の水がめと言われるダム群もありますからね。
はい、
そんな水害を防いで都市部の水がめや発電所にもなるダムは無駄な公共事業の象徴と見られた時期もありましたが、最近は観光資源としても存在感を発揮しています。
はい、
各地のダムが地域振興に力を入れる背景にはダムが持つ宿命が関係しているというお話です。
はい、まあ、確かに最近は人気の観光スポットになっているダムもありますよね。
そうですね、例えば1968年に公開された映画黒部の太陽では、薄暗いトンネルに風が吹き込んで現場責任者に扮した石原裕次郎さんが、風だ黒部の風だと叫ぶトンネルの貫通シーンがありますけれども、
はい、
この映画は世紀の大工事と呼ばれた富山県の黒部ダムの建設を題材にしています。
はい、
黒部ダムは1963年に水力発電を目的として秘境だった黒部渓谷に7年の歳月と513億円の巨額のお金をかけて作られたダムなんですが、
はい、
水をせき止める堤体は高さ186メートルで日本一を誇り、映画のヒットで観光客が増えまして年間100万人が訪れるダム観光の先進地となったんです。
まさにダム観光の先駆けなんですね。
そうなんです、ダムの観光利用は黒部の成功をきっかけに活発化をしたんです。
はい、
他にも2000年に完成した神奈川県中部の宮ヶ瀬ダムは高さ156メートルの堤体に設置された工事用のケーブルカーを観光用に転用したところ、
はい、
観光放流の年間の見学者が一時10万人を超えまして、昨年度も7万人となったんです。
はい、
また2012年完成の栃木県の湯西川ダムではダム湖や周辺を水陸両用バスが巡ったり、年間を通じて低い温度が保てるダムの通路などで日本酒を熟成する試みというのも各地で行われているんです。
まあ、いろんな活用がされているということなんですね。
そうなんですよ。
でもどうしてダムが観光に力を入れるんでしょうか。
はい、その理由の一つはダムと観光が以前から法律によって深く結びついているということがあるんです。
はい、
1974年に施行された水源地域対策特別措置法という法律では、国や自治体に対してダムの建設によって著しい変化が起きる地域で住民の生活支援や地域振興を図るように求めているんです。
はい、
この法律ができた背景には集落が水没するなどして地域の過疎化とか文化の消滅を招くことがあるからなんです。
あ、なるほど。まあ、確かに水没地区の住民は大きな負担だったりとか決断を迫られますよね。
はい、国土交通省によりますとダムは高度経済成長期に次々と建設が始まって、平成以降も最大で年間405箇所で計画が進みました。
はい、
現在は雨水をためる治水ダムが570基、農業用水確保や水力発電に使われる利水ダムが900基に上っています。
はい、
一方で反対運動も各地で相次ぎました。まあ、群馬でもダムの反対運動が活発に行われた時期がありましたけれども、
はい、
他にも熊本大分の県境に計画された下請ダムでは1959年からおよそ10年建設時に作った小屋に住民が立てこもる蜂の巣状紛争も起きるなど、この建設の裏では多数の集落が水の底に沈んでいます。
はい、
一般財団法人日本ダム協会の広池徹常務理事は、 多くのダムは地元の理解の上に成り立っている、
はい、
設置者や管理者は地域活性化を図る宿命を負っていると語っているんです。
苦難の歴史を経て作られたダムも少なくないだけに、
はい、
まあ、ダムによって地域を盛り上げる取り組みにも力が入るということなんですね。
そうなんです。そしてダムの魅力を知ってもらう取り組みの中でも2007年に登場したダムカードは好評となっています、
はい、
あの手のひらサイズのカードの表にダムの外観写真が載っていて、うん、で裏にはダムの形式とかこの貯水量などのデータが書き込まれていて、
はい、
ダムの管理事務所で1人1枚もらえるんですけれども、現地でしか入手できないレア感が話題となって、
はい、
去年11月時点で751箇所で発行されています。
確かにこのダムカードは人気というのは聞いたことありますね、うん、
で中でも山奥にあるダムのカードは人気になっていまして、例えば神奈川県の宮ヶ瀬ダムは累計70万枚を発行しているんです、
はい、
でこのダムカードの発案者の一人は国土交通省職員の三橋さゆりさん55歳です、
はい、
無駄な公共事業の象徴とされて脱ダムが進んだ2006年頃、娘が集めていたポケモンカードにヒントを得て、うん、ダム愛好家の意見も聞いて作り上げたそうなんです。
ポケモンカードがヒントになったんですね。
そのようなんですね。三橋さんは間近で見るダムは迫力があり土木技術の凄さを実感できる、
はい、
知識を深めていく面白さもある、周囲は自然も多く人それぞれの楽しみを見つけることができるとダムの魅力を説明しています、
はい、
最近は災害の激甚化もあってダムの重要性が再認識され始めていますけれども、
はい、
観光振興も含めた今後の動向も注目されそうです。
そうですね。ちなみに、
はい、
ダムっていつ頃から作られてきたんですかね。
ダムの歴史、
はい、
これがですね、世界最古のダムはおよそ5000年前のエジプトで作られたサドエルカファラダムとされています、
はい、
で日本では大阪府にある国史跡のため池狭山池が最古のダム湖とされていまして、
はい、
こちらは農業用水の確保を目的に作られたようなんです。建設時期は飛鳥時代の616年頃と見られているそうです。
古くからあるそんなダムを、本来の役割だけではなくてその地域を元気にするような、
はい、
そんな源としても活躍してくれると嬉しいですよね。
そうですね、まあ、そんな背景にはこういったダムの持つ宿命が関係しているという、ね、こともあるようなんです、
はい、
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容ホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュースワンのページからアクセスできます。追ってアップしますからそちらもぜひチェックしてみてください。
以上ラジオ版入門ニュースの門でした。